7、小、内替え。常吉が森春のうちの格子をくぐったのは、それから一時ほどの後であった。森春は待ちかねていたように、すぐに長火鉢の前を立って出た。先ほどは失礼。汚いところですが、どうぞこちらへ。じゃあ、ちっと邪魔をするぜ。若い岡っ引きが草履を脱いで家へ上がると、森春は小女に耳打ちをして、近所の仕出し屋へ走らせた。ところで、師匠、早速だが、少しおめえに聞いてることがある。あの角国屋の娘はおめえの弟子だというじゃねえか。師匠も角国屋へ時々出入りすることもあるんだろう。はあ、時々には、と森春はうなずいた。ですから今日も後にちょいと顔出しをしようと思っているんです。ところで、素人っぽいことを聞くようだが、今度の一件について何にも心当たりはねえかね。おいらの考えじゃ、おかみさんと番頭の心中はどうも飲み込めねえ。あれには何か込み入ったわけがあるだろうと思うんだが。おいらは前から知っているが、あの金兵衛という番頭は白ネズミで、そんな不埒を働く人間じゃねえ。まして、おかみさんとは親子ほども年が違っている。たと一緒に死んだとしても、心中じゃねえ。何か他に子細があるに相違ねえ。今のところじゃ、年の若え娘と奉公人ばかりで、何を調べても一向に手応えがねえので困っているんだが、師匠、決しておめえに迷惑はかけねえ。何か気のついたことがあるんなら教えてくんねえか。そうですね。親分もご承知でしょう。なんだか角国屋に嫌な噂のあることは。嫌な噂、と常吉もうなずいた。何かあの店が潰れるとか言うんじゃねえか？そうですよ。私はよく知りませんけれど、角国屋にはおやっさんとかいう娘の資料がたたっているとかという噂ですが。娘の資料？そりゃ、おいらも初耳だ。そうして、その娘はどうしたんだ？相手が乗り気になって耳を引き立てるので、文字春は自然に釣り出されたのと、もう一つには、常吉に手柄をさせてやりたいというようなした心を混じって、彼女は先に兼吉から聞かされたおやすの一件を詳しく話した。まだその上に、自分がお祖師様へ参詣の帰り道で、おやすの幽霊らしい若い娘と道連れになったことまでこわごわとささやくと、常吉はいよいよ熱心に耳を傾けていた。ことに文字春が幽霊のような娘に出会ったということが、彼の興味を引いたらしかった。彼はその娘の年頃や人相や身なりなどをいちいち明細に聞き出して、自分の胸の内に畳み込んでいるように見えた。うん、こりゃいいことを聞かしてくれた。師匠、改めて礼を言うぜ。そんなことはちっとも知らなかった。仕出し屋からあつらいの魚を持ち込んできたので、文字春はすぐに酒の支度をした。 気の毒だな。こんな厄介になっちゃいけねえ、と常吉は心から気の毒そうに言った。いいえ、ほんの寒さしのぎに、一口。何もございませんけれど、上がってください。じゃあ、せっかくだからごちそうになろう。二人は差し向かいで飲み始めた。その間に森春は角国屋の一件について自分の知っているだけのことを残らず喋ってしまった。女中のおかくは自分が世話をしたんだということも打ち明けた。これも常吉の注意を引いたらしく、彼は時々にチョコを置いて考えていた。なんだか残りをしそうに引き止める師匠を振り切って、彼は半時ほどの後にここを出た。まだ御用がたくさんある。いい心持ちによっちゃいられねえ。また来るよ。彼はいくらかの金を包んで、文字春が辞退するのを無理に押し付けるようにして置いていった。あられはまだ時々にバラバラと降っていた。常吉はその足で再び角国屋へ引っ返して、何かの手伝いをしている大工の兼吉を表へ呼び出して、おやすのことをもう一度聞いただした。それから女中のおかくを呼び出して、女房と番頭との関係についても一応詮議すると、おかくは文字春にも話した通り、確かに二人が密会しているらしい証拠を見届けたと言った。しかし自分は新参者で、それには何にも関係のないということを繰り返して弁解していた。常吉はそれだけの調べを終わって、さらに八丁堀へ顔を出すと、同心たちの意見も心中に一致していて、もう詮議の必要を認めないような口ぶりであった。それでもこの時代においては、主人と奉公人との密通は重大事件であるから、何か新しく聞き込んだことがあったならば、油断なくさらに詮議しろとのことであった。常吉はおやすの幽霊一件を同心らの前ではまだ発表しなかった。ただ自分には少し腑に落ちないところがあるから、もう一足踏み込んで詮議してみたいというだけのことを断って帰ってきた。彼はそれからすぐに神田三河町の半七を訪ねて、何かしばらく相談して別れた。その次の日の昼過ぎに、角国屋から女房お藤の弔いが出た。しかし番頭と心中したということになっている以上、無論に表向きの弔いを営むこともできないので、日の暮れるのを待ってこっそりと棺桶を担ぎ出した。近所の者もわざと遠慮して、大抵は見送りに行かなかった。文字春も角国屋へ悔やみに行っただけで、弔いの友には立たなかった。大工の兼吉と店の若い者二人と親類の総代が一人、ただそれだけの者が忍びやかに棺の後についていった。内服と評判されている角国屋のおかみさんの弔いがあの姿とは、心得とは言いながら、あんまり哀れだと近所の者もささやき合っていた。世間に対して面目ないせいもあろう。主人の次郎兵衛は奥に閉じこもったきりで、ほとんど誰にも顔を合わせなかったが、初七日の済むのを待って再び寺へ帰るとの噂であった。 女房も番頭も同時に世を去って、あとは若い娘のお雪一人である。その上に主人が寺へ帰ってしまったらば、誰が店を取り締まってゆくであろうと近所ではもっぱら噂していた。文字春も不安でならなかった。狩猟のたたりで角国屋はとうとう潰れてしまうのかと、彼女はいよいよ恐ろしく思った。そのうちに初七日も過ぎたが、次郎兵衛はやはり角国屋を立ち退かなかった。彼はあまりに意外の出来事に驚かされて、弔いの出た明くる日から病気になって、どっと床についているのだと伝えられた。店の方は休みも同様で、二三人の親類が来て家内の世話しているらしかった。角国屋の初七日が過ぎて三日の夜であった。文字春は芝の同じ家業のうちに不幸があって、その悔やみに行った帰り道にため池の縁へ差し掛かったのはもう5つ午後8時を過ぎた頃であった。角国屋といい、今夜といい、とかくに嫌なことばかり続くので、文字春もいよいよ暗い心持ちになった。早く帰るつもりであったのが、思いのほかに時を費やしたので、暗い寂しいため池の縁を通るのが薄気味が悪かった。今日と違って、山王山のふもとをめぐる大きいため池にはカワウソが住むという噂もあった。幽霊の娘と道連れになったことなどを思い出して、文字春はぞっとした。月のない霜曇りとでも言いそうな空で、池の枯れ足の中では雁の鳴く声が寒そうに聞こえた。文字春は両袖をしっかりとかき合わせて、自分の下駄の音にも脅かされながら小股に急いでくると、暗い中からかけてきたものがあった。叫び間もなしに両方が突き当たったので、文字春はぎょっとして立ちすくむと、相手は慌ただしく声をかけた。早く来てください、大変です。それは若い女、しかも角国屋のお雪の声らしいので、文字春はまた驚かされた。あのお雪さんじゃありませんか。あら、お師匠さん、いいところへ。早く来てください。一体どうしたの？と文字春は胸を躍らせながら聞いた。店の長太郎と幸吉が。長どんと幽どんがどうかしたんですか？出刃包丁で。まあ、喧嘩でもしたんですか？暗い中でよくわからないが、お雪は震えて息を弾ませているらしく、もうろくろくに返事もしないで、師匠の足元にべったりと座ってしまった。しっかり押しなさいよ、と文字春は彼女を抱き起こしながら言った。そしてその2人はどこにいるんです？何でもそこらに。何しろ暗いので文字春にはちっとも見当がつかなかった。水明かりでそこらを透かしてみたが、近いところでは2人の人間が争っている様子も見えなかった。仕方がなしに彼女は声を上げて呼んだ。もし長さん、優さん、そこらにいますか？長さん、優さん。どこからも返事の声は聞こえなかった。暗さは暗し、不安はいよいよ募ってくるので、文字春はお雪の手を引いて、 明るい日の見える方角へ一生懸命に駆け出した。